地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育った。しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない。私の民は悟らない。ああ、罪を犯す国、戸が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、聖を向け離れ去った。このようにですね、まずこのイスラエルの罪を訴えるわけですね。主に対するユダの罪、まあ、イザヤはですね、ここから始まり、そのいろいろ予言をしておりますけれども、まあ、そこにあるさまざまなですね、そのユダの罪を訴えるわけです。この時期にはイザヤがこの書いた頃にはすでに北の王国、イスラエルという王国ですね、がアッシリア帝国によって滅ぼされ散らされております。まあ、北の王国と比較すると、比較的ユダは良い状態です。でしたが、しかしながらも、それにしても神様に心を向けていない。まあ、表面上良さそうに見えるけれども、心からは神様に仕えていない、愛していないというですね、ことを訴えているわけですね。ですから、この神様はこのイザヤという預言者を通してユダの民に注意を呼びかけ、彼らの罪に目を留めるよう呼びかけるわけです。今読んだ箇所では、神様はご自分を親と例え、子供たちが育てたような親でありながらも、子供が自分の親を認めない、あるいは自分がその牛の飼い主かのように牛を大事にこう養ってきたけれども、その牛は飼い主を思わない考えない、こういうねことにこう例えて、そんなこともあるのかとでも現にあります、ユダはこんな風にしていますというね、まあ、そんなこう訴えをしているわけですね。ですから、このユダがこのようにしてですね、まあ、罪を悔い改めようとしないのが、まあ、神様のユダに対する罪の訴えですね。で、そのようなことがありますので、続けていろいろ見ていきますと、例えばこの、ユダへの裁きについて、主の裁きについて忠告、警告がありますね。同じ一章の7節から見ますと、あなた方の国は荒れ果てている、あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てているというふうにですね、こうあるわけですね。8節、しかしシオンの娘は残された、あなた方もブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように包囲された町のように、とこあるわけですね。もし万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラのと同じようになっていた、とあるわけですね。まあ、10節も、聞けソドムの収力たち、主の言葉を耳を傾けよゴモルの民、こんなふうにこうユダヤ人をね、ゴモラやソドムとゴモラ扱いしてね、こうとんでもないこう罪人なんだっていうことですね。すでに神様の裁きに預かってますね。ユダのその町によっては、 エルサレムはまだですけど、町によってはすでに大変な目に遭ってます。荒れ果てているわけですね。敵軍がやってきて、いろんなこうひどい目に遭ってますね。そんなこう状況なのに、彼らは悔い改めようとしないというね、こんなことを見ます。まあ、イザヤは40年間予言をし、4つの王様の下で活躍しました。そして続けて警告を呼びかけたわけですけれども、まあ、イザヤが亡くなってから100年ぐらいしますと、まあ、このエレミアという預言者もこう預言しますけれども、ユダはやっとですねバビロニア帝国によって滅ぼされ、まあ、その裁きに遭うんですね。ですからこのようなユダへの主の裁きというのが呼びかけられてますが、でもですね、このようなこの裁きを訴える、罪を訴え裁きを警告する預言者も多いんですけど、預言が多いんですけど、イザヤにも他の預言者にも多いんですけど、絶えずですね共通することがあります。そこにはいつも神様の希望と救いが呼びかけられているんですね。ですからただ単にその裁きだけではなくて、そこには神様のその救いというですね、神様の御助けについて記されています。まあ、ですからこの一章には、例えば18節からですね、このようにありますね。1章18節、さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると、主の御口が語られるからである。まあ、ここではですね、この主の救いという約束が与えられてますね。本当にいろんなこの罪を訴えながら、そしてその罪に対する神様の裁きを言いますが、そこには神様のその救いの約束も加えられているんですね。で、このようなイザヤは、まあ、この一部だけ読んだんですけども、でもいっぱいそのような箇所がありますね。で、まあ、例えば18節では、このたとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。紅のように赤くても、羊の毛のようになる。で、真っ赤に染まったこの大変な罪、そしてどうにもですね、そのシミが抜けない、ね、ドライクリーニング出しても抜けない、落ちないこういうね、こう罪が私たちにあったとしても、それは主の御業によってなんと全くきれいに取れてしまう。赤く染まったところが雪のように白くなる、あるいは赤く染まったところがこの羊の毛のように真っ白になるようなね、そういうこう話ですね。で、まあ、もちろんそれは今日も主イエス様は私たちに約束していることです。すなわち私たちもこのイスラエルの民と同様、罪深く罪の許しを必要としているんですが、それを主は許してくださいますと約束してくださるんですね。で、まあ、今日のこの箇所はイザヤ書の53章ですが、ここでは特にこの救い主イエス様の来られること、与えられることを予言しているわけですね。で、まあ、この53章をですね、大きく分けますと4つに分けられると思うんですね。それはこの拒まれた救い主、そしてまた苦しめられた救い主、捧げ物となった救い主、あるいは勝利者となる救い主、こういうふうに分けられると思いますが、まあ、今日はその第一部ですね。すなわちさっきも読んだ箇所になりますが、この拒まれた救い主ですね、53章の1節からですね、見ていきます。1節を見ますと、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は 誰に現れたのかとこうありますね。このようにまずはですね、この一節はショッキングな発言なんですね。驚く、びっくりするような発言なんです。どうしてでしょうか。それはなんとですね、神様が強い右腕ですね、この、一章の後半ですね、主の右腕は誰に現れたのか。そうですね、主は右腕っていうのは、こう主が腕を出して戦ってくださるということを表してますね。だからこの私たちのために救いを、ね、困っていた罪に染まって、そしてどうしようもない私たちを助けてくださったこの強い身腕ですね。そのような主はなさったのにもかかわらず、それを誰が見るのか、あるいはそれを誰を聞くのかというですね、まあ驚きなんです。こんなに素晴らしい話があるのになぜ聞かないのか、なぜ信じないのか、なぜ頼らないのかというこのねようなことなんですね。結局その理由について少し考えていきたいと思いますね。今日は拒まれた救い主ですが、まずですね、この救い主を拒まれた理由について、拒んだ理由について見ていきたいと思いますね。一節では、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか。そして2節ですね、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出ている根のように育ったとあります。でまずですね、この拒んだ理由の一つは、まあその貧弱な誕生のゆえとも言えると思いますね。このここは、まあ、予言ですから絵を持ってね話してるんですけど、彼は主の前に若枝のように芽生えた、ね、小さな枝がね芽生えて、まあ、小さいですね。ですからあまり目立ちませんし、まあ、そのあまりなんていうかな、こう感動するような大きな大きな木ではない、ね、しかも砂漠の地から出る根のように育ったとありますから、本当にとんでもないところでねこう育って、まあね、ああいうこう道端にねちょっと雑草がこう頑張って出てますよね。頑張ったからちょっと感動するかもしれませんが、でも特にそれをですね、すごい素敵なね、と言いませんよね、雑草をね、そういうふうに出てくる雑草、そんな感じでこの主はこのイエス様が、救い主がお生まれくださったというような話ですね。結局イエス様の誕生は、まあ厳密に言うとベツレヘムですよね。そうですよね。でもどうでしょうか、皆さんがイエス様をどう見ていますか。ナザレでのイエス様ね、あのガリラヤという地方のイエス様、ナザレとガリラヤと言われましても今のね私たちにはピンときませんけども、でも田舎で本当にその、まあ、ガリラヤ地方というのは、血水のね本当のユダヤ人という人ではないよね。どうもそう見ますよね。なんかこうちょっとね、田舎であまりこう信頼できないような人たちのイメージが当時のユダヤ人にありましたからね。まあナザレとガリラヤからねイエス様が来た。同じこのイザヤ書の例えば11章の一節見ますと、こんなふうに、まあ、この箇所をよくクリスマスの予言として引用し説教することもありますね。1143ページですが、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶありますね。これは、まあ、このイエス様の誕生を指してますね。ですからこのエッサイのネカブというのはダビデ王様ですよね。ネカブというのは何ですか。もうね、切り倒された木のネカブですよね。ほとんどこう何も残ってない、そこからちょっとこう出てくるようなね。ですから確かにイエス様は王家なんですよ、ダビデの系図。しかしながら当時のイスラエルには王様の気配もありませんから、 でしかもその皆さんが見るには思うこのお父さんは実の父ではないですよ。でもヨセフはなんとその大工ではないですか、ね、王様と似てもいない。そんなところにですね、この救い主が来られた。でその出場所ナザレやガリラや、あるいはその家庭、そのお家のこのつながりもね、そんなふうにこう見ますと、本当にこうそこでですね、まあ、貧弱なこの誕生のゆえにこう、このイエス様を拒む、まあ、理由になりましたね。ユダヤ人はよくイエス様に自分のお父様のことや、あるいはそのガリラでのことで挑戦したりね、そんなね、例えばナタナエルなんかね、あのナザレから何のいいことが出ますかとこう後になってナタナエルは弟子になりますが、でもそんな反応ですよね。しかしながらイエス様がお生まれになる700年も前にこのように予言してるんです、ね、イエス様が救い主がなんとですね、そのようにして、まあ言葉悪いですけど貧弱な誕生ですね、お生まれになったのも馬小屋ですよね、そういう場所ですし、お祝いに駆けつけたのは、ね、羊飼いたちですね、身分の低いものですよね。そしてその育ったのはナザレ、ガラレナ地方、家がね、そういうこう大工ですね。そんなようなことでこの貧弱な誕生ゆえに拒まれたということをまず言えますね。そしてこの53章の後半ですが、彼には、まあ、続いてますね、後半には、彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないとありますね。まあこれは本当に俗に言うと魅力のないゆえに拒まれた、ね、魅力のない、まあこれはおそらくイエス様のこう体の見栄えという話ではないと思いますね。まあでもそういう面もあるかもしれません、それは分かりませんが、でもおそらくそこではないだろうと思いますけれども、でも少なくてもイエス様の生活ぶりや教えやその習慣やイエス様がこう良しとされる生き方に対する、まあ何て言うかね、そういうことのように思いますね。まあ罪人はその力にこう何て言うかな、魅力を覚えますね。だから確かにイエス様は奇跡を行いました時に時折その魅力を覚えた時もありました。例えば5000人の人にね、この食事を出した時、5000人ってすごいですよね、まあ、5000人以上ですけどね、男性だけで5000人ですから、しかもそれは一つのお弁当を持って5000人にもね食事を与えたんですから、その経験をした人たちはどうしましたか。大変喜びましたし、イエス様を王様にしようと思いましたが、しかしながらそれはイエス様の願うところではないわけですね。この人たちはイエス様が、まあ、王様となってその人々の肉体の必要を満たしたり、ね、まあ、それで財布もね、お金が増えたり、銀行口座ね、少しはね、食べ物を毎日食べられるとか、それとローマ帝国と戦ってイスラエルを解放してくれると、こんなふうな期待を寄せていましたけれども、しかしながらイエス様はそういう目的で来られたのではないんですね。まあ罪人は絶えず今の生活、そして今の自分が必要と思われることをに集中し、そういうものを目指し目標にし求めます。そこにこう神様の御助けをいただきたい、あるいはその救助をしていただきたい、誰かに、政治家にしろ、こう周りのね。でも自分と神様との関係について一切考えてない、縁のないもの、ね、そんなのはいりません、そんなふうな考えでイエス様がなんと そのような私たちのお腹を満たすために来たのではなくて、私たちと神様との関係を修復するために来られたんですね。だから魅力がないんですよ。そんな話か、まあいいや、こんなこう反応ですよね。そんなのいりません、結構です、間に合ってますね。こんな風に今日も多くの人は同じような反応しますね。魅力がない、なんだそんな話か。お金になるならね、あれだけど、健康とつながるならあれだけど、ああそっか、まあなんだ神様との関係か、まあいいや、こんなこう魅力のない話ですね。そんな風にして、だから拒まれたんですね。2節には、彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない、なんだそういうことか、いやいいや、いりません、結構ですと、こういうふうなね、まあ、ことですね。で3節見ますと、続きですね。彼はまた続けて、この救い主イエス様の話ですが、彼は蔑まれ人々からのけものとされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった、とありますね。この彼は蔑まれ、人々からのけものとされ、悲しみの人で病を知っていたと。悲しみの人で病を知っていた、悲しみの多いゆえにですね、拒まれたというですね、ことです。イエス様の人生も、今日もそういう賛美をしましたけども、悲しみの多い人生でしたね。どうでしょうか、私たちはそういう人生に憧れますか、何か魅力を覚えますか。なかなかそうじゃないですよね。生活には問題がなくね、そして悠々とこう生活できることに魅力を覚えたりね、惹かれますけど、だからイエス様もですね、弟子たちにその十字架のお話をしますと、弟子たちはどう言いましたか。いやそれは違うそんなのごめんです、違います、話が違うこんな風にしましたよね。まあ後になってね、こうイエス様の十字架の後にやっと復活とね、死なれ復活してから、やっと彼らは気づいて、それにですね甘んじ、それを喜んでね信じるんですけども、でもですね、そうですよね、このイエス様に従うということは、もしもですね悲しみも問題も多いのであれば、うん、なん魅力ありません、いいです、結構ですと、こういうふうになりますよね、しばしばね。イエス様はそのような方ですね。悲しみの多いゆえに拒まれたんですね。でもですね、ここにはですね、素晴らしい、このなんていうか、私たちクリスチャンにとって、イエス様に従おうとする者にとって慰めがあります。どういうことでしょうか、いかがですか。苦労の多い人こそ私たちの苦労を分かってくれませんか。私はそういう経験しました、大変、本当分かりますよ、辛いですね。この自ら経験しているとですね、本当に分かってくれませんか。なかなかですね、そういう経験がなければ、まあ分かろうとしても分からない場合も、あるいは分かろうとまでしますともしないかもしれませんが、でも私たちの主は悲しみの多い人生を歩まれましたから、私たちもそういう中に置かれると、主に助けを求めますと、主はちゃんと、もちろん、その私たちの直面している問題や悲しみや、そのことを理解してくださいますね。そして慰めてくださいます。ですからこれはクリスチャンにとって大きなですね、慰めですね。さあ、そのようにして、このように、このような事柄ゆえに、まあこの拒まれた、まあ他にもあると思いますが、ここではそういうふうに紹介されてますね。さあ、そこでこの、じゃあどなたが、誰がですね、この救い主を拒んだのかね、救い主を拒んだ者とは誰かということについて考えたいと思います。この53章1節では、私たちの聞いたことを誰が信じたか、 ね、なかなか信じた人が少ない。誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか、ね、確かにこの強い御腕で救いを差し伸べてるんですが、それをなかなか見ようとしない、ね、拒むわけですが、じゃあそれがじゃあ誰なのかということでですね、まあ、イザヤ書のごめんなさい、ヨハネによる福音書、今度新約聖書になりますが、ヨハネの福音書の1章のところからですね、ちょっと見たいと思います。ヨハネの福音書の1章の6節からちょっと見ていきましょうか。はい、米山兄弟いいですか、ヨハネの、はい、ヨハネの1章の6節ですね。さあ6節から読んでいきますと、172ページになりますが、神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ありますね。この救い主を拒んだ者たちとは誰か、まあ、この一章の6節からですね、こう見ていきますと、まずはですね、多くのユダヤ人たちがイエス様を拒まれたんですね。まあ、このところではヨハネという人が現れたとありますが、これはバプテズマのヨハネですね。バプテズマのヨハネが預言者として神様に使わされユダに来ました。そしてそこで人々にイエス様を紹介しますね。イエス様をこう指します。この世の光となる方が来たのだ、私ではない、イエス様です、ね、こんな風にこうしますが、この誠の光、ね、9節にありますように、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、ね、この世は暗闇に包まれているんですね。そして、まあ、例えば5節にはこんな風にありますね。4節5節、この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。この私たちの世の中は罪から来る暗闇に包まれているんですね。暗い世の中です。うん、それこそイザヤ書の多くの箇所も暗いです、ね、罪ゆえに暗いんですね。私たちのこのニュースを見てもしばしば暗いです。私たちの日頃の生活の中にもそういうこともあるわけですが、罪は暗闇をもたらしますね。でもそこに暗いこの世の中、罪の多い世の中に、誠の光イエス様、救い主、約束の救い主が来てくださった。そしてどうですか、まあ今日はね、太陽も照ってますから、でもこれが夜ですね、真っ暗になるとしますね。そしてそこで電気をつけたとすればどうなりますか。どっちが勝ちますか。暗闇ですか、光ですか。ね、光ですよね。暗闇なんか残らないでしょ。パッと明るくなりますね。太陽が上がりますと、それまでは夜だったのが夜がどっか行っちゃいますよね。光が闇に打ち勝つ、ね、イエス様が罪に打ち勝つんですね。でそのようにしてこのイエス様が来てくださったんですが、しかしながら気づいたでしょうか、この11節ですね、この方、イエス様を指してますね。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。イエス様がユダヤ人です。そしてあのイザヤ書で予言されている救い主です。そして予言通り来てくださったけれども、まあ、ある意味予言通り拒まれた。ユダヤ人が結構です、いりませんとですね、拒むんですね。多くのユダヤ人はこの救い主を拒みました。まあ、もちろん 感謝ながらあるユダヤ人はそのね歓迎しますけども、でもこの拒むユダヤ人が多いわけですね。でもこれはユダヤ人だけではないんですね。この箇所には9節ですね、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしてた。すべての人を照らす、これはユダヤ人を照らすだけではない、ユダヤ人のためにのみ来た光ではない、それはすべての人のために来てくださった。それはユダヤ人も含める私たち、ユダヤ人ではない異邦人も含め、世のすべての人のためにイエス様が来てくださった。けれども10節、この方も元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。そのようにこの光として世界のすべての人のために来られた主イエス様、救い主ですが、残念ながらそのように来たのにもかかわらず、そして世がこの世界がこのイエス様によって成り立っているにもかかわらず知らなかった。でこの知らなかったというのは、この特にヨハネの使い方というのは単にですね勉強してないではないんですね。だからまあ、あそっか知らなかったねっていう、そういうことじゃなくて、そうじゃなくてそれはですね、その密接な関係を持ってない、つながってない。だからまあ言い換えれば、まあイエス様は結構です、つながらなくてもいいんです、いりませんというようなね、こういう知らなかったね、でそういうことなんですね。だから残念ながらこの世の中の多くの人はですね、イエス様を拒みました。今日も残念ですが、それもそうなんですね。でこのように見ますと、確かにですねユダヤ人やこの世の人たちが多くイエス様を拒まれたんですが、しかしながら幸いにみんなではない。12節も続いてますね。だからこの1章の12節を見ますと、しかしとこう変わりますね。しかし、ね、こうやって拒んだ人もいっぱいいたけれども、しかしこの方を受け入れた人々は、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。確かにあのイザヤ書の53章ではこの救い主を拒む人が多い、拒まれるそうなんですけど、しかしながらこの12節見ますと、しかしこの方を受け入れた人々、それを信じた人々ですね、その名を信じた人々、すなわち、あ、私はイエス様を救い主として信じます、確かに罪人で救いの許しが必要ですとおっしゃる人たちは神の子供とされる特権をお与えになったとありますね。大きな違いです。それまでは暗闇の中に生きていたものが光と共に生きるようになります。イエス様を知るようになります。そういうつながりを持ちます。それまではこの罪ゆえに死んでいたものが生かされるんですね。この神の子供とされる特権が与えられます。神様という方とは今までは縁のないこのものだったのが、今度神様がお父様となる、神様のご家族の一員とされる、そしてそのような中で親しい神様とのお交わりに入ることができる、ね、そのようなこうことになるわけですね。大きな大きな違いですね。まあイザヤの時代と同じように、私たちは残念ながらこの神様を無視するそんな世の中に今も住んでますね。ですからこのユダヤ人たちは、当時のですねユダヤ人たちは、まあ口先では神様のことを喋っていましたけども、心は神様に向いていなかった。今日は口先すらない場合も多いんだけども、神様に心が向いてない、こんな世界ですね、世の中ですよね、多くの場合は。でそれこそが罪の本質ですよね。神様に心が、神様への心を持たない、神様なんかいらない、神様を無視するこう心ですよね。でそのような心を持ったこの当時のユダヤ人たちに、また今日の私たちに、神様は罪は裁かれますよ、 死をもって裁かれますよ、大変なことになりますよとこう呼びかけている一方では、それと一緒にしかし救い主を与えます、ね、だから火のように、ね、真っ赤でも、ね、イエス様の血潮によって白くされる、ね、雪のようになる、あるいは羊の毛のようになる、ね、そのように素晴らしい約束を与えています。イエス様こそが約束の救い主です。イエス様以外にいません。神様の約束された救い主はイエス様なんですね。そしてイエス様が約束通り来られ、まあその予言通り多くのユダヤ人も世の多くの者も拒みましたが、しかしながら信じた者にはこのように神の子供とされる特権が与えられたんですね。まあ、あとね、イースターまでしばらくありますけども、その十字架、ね、イエス様がその私たちのためによみがえられたんですが、その前に十字架にかかられ、その血を流され、私たちの罪の罰を代わりに受けてくださいました。私たちはこのイエス様を救い主として信じると罪の許しをいただけるんです、預かるんですね。そして神様の子供とされます。まあ、まだイエス様を信じておられない方々、ぜひですね、そのことを覚えてください。またすでにイエス様を信じている兄弟姉妹、まあ、今日のこのお話は主に未信者へのお話かもしれませんが、しかしながら弟子たちもなかなかイエス様に快く従えきれなかった部分がありますよね。それはイエス様が苦しみの多い歩みをされた中で、そんなのは嫌ですと弟子たちは思ったわけですよね。私たちも案外とそんな思いがあるように思います。まあ普通あると思います。しかしながら私はイエス様の弟子です、そして本当にイエス様からいろいろ学ぶのであれば、そこは避けられないんですね。ですから本当にイエス様の後に、見足跡に踏み従いながらイエス様に学ぶものとされるようですね。私たちもぜひですね、そこに、その憧れ、その魅力のがないのではなくて、そのイエス様の心に魅力を覚えて、こういう苦しみの中に神様を讃えるイエス様に、素晴らしい、私もそうなりたいというですね、そのような魅力を覚える、ね、そんな風に私たちはぜひですね、むしろなってもらいたいですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこの主イエス様のことをイザヤ書の預言から見ました。少し難しい面もありながら、本当にこの主のことが見事に預言されており、また見事にそれが成就されたということを覚えます。本当にまだイエス様を信じておられない方も、その必要を覚え、主を信じることができますように。またすでにイエス様を信じている私たちが、イエス様の心の本当の姿に魅力を覚え、そして本当にいろんな苦しみや困難や中に、その中にしかしながら続けて主を見上げ、賛美しつつ歩める主の姿を、私たちもその御足跡に踏み従うことができますように導いてください。この祈りを主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。